弟兄姐妹平安。
皆さんこんにちは。
我们的神不仅是一位伟大的神。
私たちの神は偉大なる神だけではなく、
他更是一位复活的救主。
なおも蘇られた救い主であります。
复活的真理在圣经的当中是非常清楚的来教导我们。
この蘇りの真理というのが聖書の中においてはっきりと書かれています。
这也是我们信心的基础。
それも私たちの信仰の土台でもあります。
圣经上说，若是基督没有复活，我们所传的便是枉然。
聖書によりますと、もしイエス・キリストがよみがえられていなかったら、私たちが伝えるものは虚しいものであります。
我们所有的基督徒也都白白相信。
そしてクリスチャンたちのみんながその信仰が無駄になってしまいます。
因为我们跟世人一样没有盼望。
なぜならば私たちが世の人と同じように何の望みもありません。
那些在基督里面睡了的人也都灭亡了。
キリストの中で眠った人もすでにまた滅びてしまいます。
但是感谢上帝，我们所信的神耶稣基督是从死里复活的神。
しかしながら主に感謝することに、私たちが信じているこの主が死からよみがえられた主であります。
全世界所有的信仰里面只有基督教有复活节。
この全世界のあらゆる宗教の中においてはイースター復活祭をお祝いするのはキリスト教だけであります。
因为只有我们所信的神是从死里复活的神。
私たちが信じている神だけが死からよみがえられた神であります。
他不是只留下了一些的教训跟榜样而已。
ただ少しの教訓また模範を残しただけではなく、
他战胜了死亡，也赐给我们新的生命。
死に打ち勝てて、そして私たちに新しい命をもたらしてくださいました。
所以好不好？我们每一个人很喜乐的、很有把握的，跟你左右的人说：“耶稣基督复活了。”
私たちは自信を持って、喜びを持って周りの人、イエス様がよみがえったと話しましょう。
从古到现在，人类面对两大难题。
この古からみんな人間にとっては二つの大きな課題があります。
一個是人的罪的問題。
一つは人の罪の問題であります。
許多人探討罪。
多くの人が罪について研究します。
但是沒有辦法解決罪的問題。
けど罪の解決が見つかりません。
另外一個是面對死亡的問題。
もう一つは死の問題であります。
也没有人可以解决死亡的问题。
誰も死の問題を解決することができません。
医生只能够医有生命的人。
医者というのが命を持っている人を治療することができます。
百货公司什么都有卖。
デパートでは何でも売ってますけれども。
但是就没有卖那个罪恶的那个洗洁剂。
けど罪の洗剤というものが売られていません。
也没有卖这个死亡的这个服务。
またこの死んだ人に対するサービスも売っていません。
我说死亡的服务就是说能够让你不死。
すなわち死なせないというものは売っていません。
因为这是人类不无法解决的问题。
人間は解決できない問題だからです。
但是福音却能够成为这两个问题最好的答案。
けど福音はこの2つの問題の最も良い答えを持っています。
今天我要从三个方面来跟大家一起分享。
今日は3つの角度から学んでいきたいと思います。
第一个使人得救的福音。
まず人を救う福音であります。
第二耶稣复活的证据。
2番目にはイエス様がよみがえた証拠であります。
第三活出新生的样式。
3番目は新しい命を生かす。
首先我们来思想使人得救的福音。
人を救う福音について学んでいきたいと思います。
圣经上说福音是可以使人得救的。
聖書によりますと福音は人を救うことができます。
因为福音是神的大能。
なぜならば福音は神様の大いなる力だからです。
要救一切相信的。
そして信じるすべての人を救うものです。
有人说哎呀我这个信了一段时间好像没什么效果。
ある人がこう言います。あ、しばらく信仰に入ったけどあんまり効果がないね。
其实真正的原因不在于福音是不是真正的有果效。
それは福音に効き目があるかどうかではなく、
而是在于你是不是真正的相信还是突然的相信。
この人が本当に信じたのか、それともよく考えもしないで信じたのかによっています。
在我们所读的圣经说，你若不是突然相信，你就会一定会因这福音而得救。
聖書、今日読んだ聖書によりますと、もしよく考えもしないで信じたのでないならば、あなたは福音によって救われるはずです。
什么叫做突然的相信呢？
よくも考えないで信じることは一体どういうことでしょうか？
有的人相信他相信福音，他不了解他为什么要相信。
ある人は福音を信じたけれども、なぜ自分が信じたのかはよくわからないんです。
他也对福音在他身上的那个盼望，他不了解。
この福音が自分にもたらしてくださるこの 希望についてもよく理解していません。
他没有一个真正的深思熟虑。
このよくも考えてはいませんでした。
使徒保罗在这里讲说，若是我们领受了福音，
使徒保罗が言いました。もし私たちがこの福音を受け入れたならば，
并且靠着福音站立得住。
そして福音によって私たちがそれを立っているこの福音ですけども、
我们又持守福音，我们必然得救。
そしてそれをしっかりと保っているならば必ず、救われます。
所谓的得救就是解决了。刚才所讲的两个问题，
救われることっていうのはすなわち先ほど挙げた2つの問題の解決であります。
罪恶和死亡，
罪と死であります。
首先，圣经上告诉我们说，基督照圣经所说的为我们的罪死了，而且埋葬了。
そして聖書に書いてありますけど、イエス・キリストが聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、そして葬られたこと。
主耶稣降生的时候，天使对约瑟就说。你要给他起名叫耶稣。
イエス様がご誕生の時、天使がヨセフに啓示を与えて、その名をイエスと名付けなさいと言いました。
因为他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。
なぜなら、このその方が自分の民を罪から救い出すからです。
耶稣来就是要拯救罪人。
イエス様来たのが罪人を救うためであります。
提摩太前书里面也讲到。
テモテの第一の手紙の中にも書いてありますけれども、
基督耶稣降世、
キリストはこの世に来られました。
为要拯救罪人、
罪人を救うためであります。
这话是可信的。
この言葉は信じるに値するものです。
是可佩服的。
それはそれ受け入れるべきものです。
今天很多人信耶稣，也许我们接触耶稣的管道不一样。
私たちは一部の人がイエス様を信じたけども、イエス様と出会うこの、ルートが違っていたかもしれません。
有的人是遇到了困难。
ある人は困難に出会ったからです。
有的人是遇到了疾病。
ある人は病にかかったからです。
但是无论如何，你总要面对罪恶的问题。
けどいずれにしよう、私たち人間は罪の問題に直面しなければなりません。
因为这是我们生命当中最核心的问题。
なぜならばそれは私たちの人生の中で中心的な問題だからです。
福音告诉我们说，原来我们是该死的。
この福音が何私たちに教えてくださるのが、私たちがもともと死ぬべきものであると。
我们每一个人都是罪人，罪的工价就是死。
すべての人が罪人であって、罪の代価は死であります。
但是耶稣因为爱的缘故，为我们的罪死在十字架上。
けどイエス・キリストは愛のゆえに私たちの代わりに十字架の上で死んでくださったんです。
圣经上告诉我们说。神让他的儿子为我们死在十字架上，当作赎罪祭。
聖書によりますと、神様が自分の愛する一人子を十字架の上で死んでくださることによって、それは私たちの罪の贖いとして死んでくださったんです。
上帝的愛就在此向我们显明了。
神様の愛がここで明らかにされました。
我们都会爱那个可爱的人。
私たちはこの可愛いものを愛する気持ちがあります。
我们都会爱那个漂亮的人。
綺麗な人を愛する気持ちがあります。
但是上帝却特别爱我们每一个罪人。
けど神様がわざわざ罪人である私たちを愛してくださったんです。
这是上帝的爱。
これは神の愛であります。
人的爱里面多多少少都有一些喜欢的成分。
この人の愛の中では好きっていう要因があります。
但是上帝的爱就是这样的一个无条件的爱。
けど神様の愛は無条件の愛であります。
在我们还做罪人的时候，他愿意。让他的儿子为我们死。
私たちはまだ罪人であったときに自分の御子をその罪人のために死なせたんです。
耶稣基督不仅为我们的罪死了。
イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださっただけではなく、
在这边讲到的福音的内容是说他第三天也从死里复活了。
この福音の中身というのは3日目によみがえれたんです。
他战胜了死亡。
死に打ち勝ちました。
败坏了那掌死权的。
死の権威を打ち砕いたんです。
他不是一位死了的教主，
この死んだ教祖様ではなく，
他是一位复活荣耀的救主，
蘇った栄光の救い主であります。
也因着他的复活，
またイエス・キリストの復活によりまして，
他赐给信靠他的人有一个崭新的生命，
信じる者に全く新しい命をお与えになりました。
是他神儿子耶稣基督的生命，
それはすなわち神様の御子イエス・キリストの命であります。
是一个永生的生命，
永遠の命であります。
是有力量活出那个新生样式的那个生命，
新しい命。を生きて表すことができるこの新しい命であります。あなたは自分の信仰の内容を本当によく理解しているんでしょうか。あなたは誰を信じているか お分かりになりますか？
使徒保罗他说我深知道我所信的是谁。
使徒パウロ言いました、私が自分が何を誰を信じているかよく分かっています。
因此他就算为着福音付上很大的代价受很多的苦 他可以坦然的面对。
たとえ福音のために多くの苦しみを受けて多くの苦難を受けてもそれ甘んじて自分自身を捧げることができました。
因为他知道他所信的是谁。
自分が何を信じているか分かっているからです。
他也知道他把他的生命交给神的时候是何等的 稳妥。
また自分の命を神様に委ねたときどんなに安心できるものであるかも分かっています。
主耶稣已经借着死亡复活把死废去。
イエス・キリストは死からよみがえられたことによって死権を廃止したんです。
借着福音将不能够坏的生命能够彰显出来。
福音を通しまして朽ちることのない命を表すことができました。
所以这是我们所信的福音。
これはすなわち私たちが信じている福音であります。
是可以得救的福音。
救いに預かる福音であります。
基督教从来没有叫你做一些好事就可以得救。
キリスト教は決して何か良い行いをしてから救われるというふうには教えていません。
我们乃是很就是在神的面前谦卑的承认我们是个罪人。
ただ私たちが神様の前でへり下って自分が罪人であることを認めることです。
除他以外别无拯救。
その方以外には救いがありません。
因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救。
この天において地においても他に私たちが救われるために、頼ることができる名は与えられていません。
第二方面我要跟大家一起来思想耶稣复活的证据。
二番目にはイエス様がよみがえた証拠についてお話をします。
在我们刚才所读的经文的里面告诉我们。
先ほど読んだ聖書箇所の中には書いてありますけども。
耶稣复活以后分别显给许多的人来看。
イエス様がよみがえた後には多くの人に自分の姿を表しました。
他显给那个这个三次不认他的那个彼得看。
三回自分のことを認めなかったペテロに姿を表しました。
他显给十二使徒看。
また十人の弟子に姿を現しました。
甚至在他复活以后，他显给了五百多个弟兄看。
また蘇った後にはその500人の人たちの前で同時に姿を現しました。
当使徒保罗写哥林多前书的时候，已经跟耶稣升天差了二十年的时间。
イエス様、使徒パウロがコリントの第一の手紙をしたためた時には、イエス様が昇天からは20年間の年月が経ちました。
使徒保罗很清楚地说，那些见过耶稣复活的人，有一大半到现在还在。
そして使徒パウロ言いました。イエス様の姿を見た人が多くの人今なお生きています。
後来又显给他的这个 兄弟雅各看。
その後には自分の兄弟であるヤコブにも姿を現しました。
也显给了70个使徒看。
また70人の使徒に、姿を現しました。
最后在大马色的路上显给保罗看。
最後にはダマスコへの道の中で、パウロに姿を現しました。
保罗虽然没有跟随过肉身的耶稣基督。
この世にいる肉体のイエス様に従ったことのなかったパウロでしたけれども。
但是神却用一种特别的方式向他显现。
けど神様が特別な方法を持って自分の姿を現しました。
所以他说我好像一个未到残疾而生的人。
パウロは自分のことをこの尽き足らずに生まれたものと同様な私と言いました。
这个礼拜我特别思想复活节的信息。
今週私はこのイースターのメッセージについてずっと考えていました。
主耶稣、这个道成肉身的时候，曾经死三个人从死里复活。
イエス様がこの言葉が肉となってこの世に来られた間には、三人の人を死から蘇らせたんです。
这三个人状况不太一样。
こう三人の状況それぞれ違っていたんです。
马可福音第五章，他使那个管会堂的雅鲁的女儿复活。
このマルコの五章の中には街道の管理者であるヤルの娘を復活させたんです。
这个女孩子十二岁。
この女の子は十二歳でした。
当他父亲看他病重，要请这个耶稣来医治他。
このお父さんが自分の娘が重い病気にかかっていて癒すためにイエス様を招こうとしたときに。
可是中间有一个血漏妇人插队。
けど間には、長血に患われた女性が邪魔に入ったんです。
时间耽误了一点。
時間がちょっとそこで、そのかかってしまいました。
所以耶稣到他们家的时候，他刚死。
イエス様はその家に着いたときにその娘がちょうどその時死んでいたんです。
可能他的体温还在。
まだ体が温かったかもしれません。
但是耶稣使他从死里复活。
でもイエス様が復活させたんです。
保罗跟彼得都有这样的经历。
パウロもペテロもそういう経験がありました。
耶稣复活的第二个人是在路加福音第七章拿因城寡妇的那个儿子。
そしてその、 2番目の人っていうのがそのヤモメの娘こうナインの町にある人でありました。
这个人又不一样。
その人また違う状況でありました。
他死透了。
本当にしっかりと死んでいたんです。
为什么已经 在出病了嘛？
もうすでに棺桶の中に入って外に運ばれるところでした。
但是耶稣能够使一个已经出病的人从死里复活。
けども出棺の時にその棺桶の中の人でもイエス様が復活させたんです。
第三个更神。
三番目はなお不思議であります。
就是约翰福音十一章讲到拉撒路从死里复活。
ヨハネ福音の十一章の中にあったラザロの復活でありました。
哇，拉撒路不是死了而已。
ラザロが死んだだけではなく。
埋葬了，
葬られたんです。
四天了，
四日経ちました。
臭了，
腐ってしまったんです。
你要知道臭的味道是什么吗？
皆さんその死体のこの腐った匂い皆さんわかりますか？
你买一块肉在你的家放四天看看，不要放冰箱。
肉を買って冷蔵庫に入れずに家の中四日間置いてみてください。
其实那个肉的成分跟我们身成分是差不多的。
このスーパーで買った肉と私たちの体の肉のその成分はもう似たり似ています。
但是一个人就算死了、埋葬了、臭了，耶稣仍然能够叫他从死里复活。
たとえ人が死んで葬られて腐ってしまったとしても、イエス様がその人を復活させることができます。
Amen。
アーメン。
不管你是刚死，
今あなたが死んだばかりであるか、
或者去埋，
あるいは葬られたのか、
或者已经臭了，
あるいは腐ってしまったのか、
耶稣都能够使你从死里复活。
イエス様は全部死から蘇らせることができます。
容许我讲一点应用。
私はこの少しは応用編に入りますけども、
不管你觉得你这个人还不错，
自分が太悪くないと思っていても、
我这个人虽然不好，可是比有些人还算好。
私はあまりいい人じゃないけども一部の人よりはマシだと。
或者你跟我一样觉得说我这个人从头到脚坏透了。
あるいは私と同じように頭の てっぺんから足のつま先から全部悪い人だと思っているかもしれません。
耶稣都能够拯救。
イエス様それでもあなたを救ってくださいます。
我们要对主有这样的信心。
主に対してこういう信仰を持ちましょう。
Amen。
アーメン。
对耶稣基督对于复活的这个真理。
このイエス様が復活という真理について
死人復活以後是怎麼樣子、
人を復活さ死人が復活した後はどういう状況でしょうか。
常常有人問我說啊，我所愛的人我看到他是什麼樣子。
私たちはよく私は好きな人こういう人だと言います。
以後你們看到朱牧師是腰痛的樣子嗎？
これからもし諸先生のことを言うと腰を痛そうな顔をしてるんでしょうか。
在天堂腰不痛了啦。
天国行ったら私の腰はもう痛くないんです。
我跟你講是一個榮美的形象。
栄光に満ちた姿であります。
比你在世上最俊美的时候还要荣美。
あなたが天国にいるときはこの世の中で一番かっこいいときよりもさらにかっこいいんです。
这是我们对主的信心。
これは私たちが神様に対する信仰であります。
但是又不会荣美到你不认识。
けども私たちがその認識できないほど、このかっこよくなることではありません。
有的人整形到别人不认识你知道吗？
整形して顔は分からなくなる人がいますね。
但是耶稣给你的荣美你一看就知道。
けどイエス様も栄光を与えてくださいあるけれども見たらすぐこの人だとわかります。
有一本書叫做鐵證待判。
そのある本そのタイトルが証拠をその、その、あのこれから証明する証拠です。
特別是講到這個耶穌復活的證據。
またイエス様復活の証拠についても話しています。
如果你對這方面願意花功夫去了解你就好好的去讀這本書。
皆さんもしイエス様復活の証拠について学びたいならばその本を読んでみてください。
第三個方面我們一起要來思想活出新生的樣式。
三番目は新しい命を生かすということについて学びたいと思います。
我們對福音不是只有理性的相信而已。
私たちは福音については理性でそれを信じるだけではなく
我們要活出福音的真理。
福音の真理を生かさなければなりません。
聖經上說若有人在基督里就是新造的人。
聖書にありますけど誰でもイエス・キリストのうちにあるならば
一個信耶穌的人不可以仍然繼續在罪中生活。
その人は新しく作られたものです。イエス様を信じる人は罪の中で生活してはいけません。
我們信主以後我們一舉一動要有新生的樣式。
イエス様を信じた後に私たち一挙手一投足みんなイエス様の姿を表さなければなりません。
基督徒至少有三方面要不一樣。
イエスキークリスチャンたちが少なくとも3つの面において変わらなければなりません。
第一個要有新的生命價值。
まず第一には新しい命の価値を価値観を持たなければなりません。
基督徒的生命價值第一点是建立在哪里呢？
クリスチャンたちの命の価値観は どこに据えられているんでしょうか。
新的生命价值是建立在主耶稣很快就要回来。
イエス様が間もなく再臨するというところに私たちの価値観が据えられています。
我们在世上是客旅是寄居的。
私たちはこの世にいては旅人であって寄留者であります。
我们永恒的家在天上。
私たちの永遠の家は天にあります。
有很多人从来不读圣经。
全然聖書を読まない人もいます。
創世記一章一節也不会。
創世記の一章一節もわからないんです。
跟我一起背一下創世記一章一節讲什么。
一緒に創世記の一章一節は何と書いてるんでしょうか。
起初神创造天地。
はじめに神は天地を作られた。
那我告诉各位，你不读創世記一章一節没有关系，你读启示录二十二章二十一节好不好。
皆さん創世記の一章一節読まなくていいけども、黙示録二十二章の二十一節を読んでみましょうよ。
有很多人读书就是读第一页跟读最后一页。
ある人は本を読むときは一番最初のページと最後のページしか読まない人がいます。
启示录二十二章二十节就是这本书的结论。
黙示録の二十二章の二十一節というのはすなわちこの本の締めくくりであります。
这本书的结论说证明这事的说是的我必快来。
そしてこの最初には22節はこれらのことを証しする方がこう言われた、しかり私はすぐに来る、アーメン。
然后那个约翰说阿门主耶稣啊我愿你来。
そしてヨハネはその続いてこう言いました、アーメン主イエスよ来てください。
也许你从来没有讲过这句话。
もしあなたがこの言葉を今まで言ったことはないかもしれません。
你只知道耶稣爱你赦免你的罪。
イエス様私を愛してくださるんだ、私の罪を許してくださるんだとしか知らないかもしれません。
但是好不好今天跟我一起说阿门主耶稣我愿你来。
今日一緒に言いましょう、アーメン主イエスよ来てください。
你真的愿意耶稣来哦。
本当にイエス様の再臨を皆さん望んでいますか。
耶稣我还有好多事情还没有做。
イエス様まだ私がやり足りないことがいっぱいあります。
我还有好多好吃的没有吃。
いっぱい美味しいものまだ食べていません。
我还有好多地方没有去玩过。
まだ遊びに行ってない場所もあります。
我还没有结婚。
まだ結婚もしていません。
主耶稣，等我这些事情都享受完了再来。
イエス様はそういうことを私が終わってからにしてくださいよ。
但是圣经当中讲到耶稣要再来的时候，我们的当务之急是什么？
けども聖書に書いてありますけど、イエス様が再臨の時、私たちまず急いでやらなければいけないことが一体何でしょうか？
我们的当务之急就是要快快的跟别人分享福音啊。
一番最後やらなければいけないことっていうのは、すなわち人々と福音を分かち合うことです。
我们不要觉得时间还很多。
まだ時間あると思わないでください。
我们也不要觉得自己很安全。
自分はとても安全だと思わないでください。
我告诉各位这两天其实关系到你我的一个很重要的消息。
今日あなたや私ととても関わりあるニュースがあります。
我不晓得你有没有祷告。
皆さん祈ったことか。
如果美国的领导人跟北韩的领导人两个人突然想不开。
もしアメリカの指導者と、朝鮮北朝鮮の指導者たちの頭おかしくなったならば。
我跟你讲，有一个如果有一个飞弹掉在了永田町，
もし何かのミサイルが永田町に落ちたならば、
东京要死八十万人，
東京は80万人の人が死ななければなりません。
你有把握说你不在这八十万人里面吗？
あなたがその80万人の中に含まれていないと言える自信がありますか？
搞不好八十万人还比较痛快一点。
まず80万人の中の人に数えたらまだすっきりするかもしれません。
我们要有这样的一个耶稣再来的一个急迫感。
イエス様が間もなく再臨する来てくださるという切羽に詰まった思いを持たなければなりません。
第二方面，我们要对神要以神的话为我们生活的准则。
二番目には神の御言葉を私たちの生活の基準としなければなりません。
很多人说我信耶稣了，耶稣在我里面。
多くの人はこう言います。イエス様信じました、イエス様が私の心の中にいます。
主耶稣说你也要在我的里面。
そしてイエス様は言いました、あなたも私の心の中にとどまっていなさい。
你要让我的话在你的里面。
そして御言葉があなたの中にとどまらせてくださいと。
让我的话引导你的人生。
そして私の言葉を持ってあなたを導くことができるように。
不是让世界的价值观和声音引导你的人生。
この世の中の価値観、世の中の声で導かれるのではなく、
我特别要劝勉一些已经有一些成就的弟兄姐妹。
少しばかり成長して成功を収めた兄弟姉妹たちに特にこう進めたいと思います。
你要好好的检视，是你继续努力，是因为你的野心，还是？ 上帝要你如此做。
あなたこれからなおも頑張り続けるのか、それは自分の野心から来たのか、それとも神様の思いなのか。
如果你的努力是为着许许多多人蒙福，
もしあなたが努力するのが多くの人にその祝福をもたらせるためならば、
你可以继续的好好的去努力，
続けて頑張り続けなさい。
如果你的努力只是使你换一部好的车子，换一个更大的房子，你要在主的面前好好祷告。
もしあなたの努力の結果によっては良い車に乗り換えるとか、より大きな家に移り住むかであるならば、神様の前でよく祈ってください。
东京荣获全世界最好住的城市。
東京というのは世界の中では最も暮らしやすい街だとランキングされました。
在这边非常的舒服。
ここでとても住み心地が良いのです。
我们每一个人要更要警醒祷告。
私たちはなおも目を覚まして祈らなければなりません。
新生的样式也包括新的性情跟品格。
新しい命というのは新しい性格、新しい感情も含まれています。
对神方面，我们有没有彻底的顺服和忠心的服侍他呢？
神様の前において私たちは徹底的に従順であって忠実であったかどうか。
我们的内在有没有越来越谦卑和温柔呢？
私たちの内心がよりへりくだってより柔和になっているかどうか。
特别讲到温柔的时候，基督徒要学习一个功课。
柔和という話になるとクリスチャンたちが特に勉強してほしいと思いますけども。
基督徒也会生气。
クリスチャンたちも怒りを感じることがあります。
但是生气却不犯罪。
でも怒っても罪を犯さない。
一个会控制自己情绪的人，那才是一个真正温柔的人。
自分の感情をコントロールできる人がこの人初めて柔和な人と言えます。
我们对外的那个见证是什么？
私たちはその外の世界に対する証とは何でしょうか？
就是活出圣洁的生活，并且有爱心。
すなわち清い生活を送り、愛の心を持つことです。
第三方面就是要有新的人际关系。
三番目には新しい人間関係を持つことです。
你会看见，在圣经当中教导我们一个重生得救的人，他的人际关系一定改变。
この聖書の教えによりますと、新しく生まれ変わった人というのが人間関係が必ず変わっていました。
因为我们的神是在关系当中工作的神。
神様が人間関係の中においても働いてくださる神であるからです。
十字架不仅解决了我们跟神之间的关系。
十字架が私たちと神様の間の問題を解決してくださっただけではなく、
也帮助我们能够有一个和谐的人际关系。
所以私たちがその一致とした人間関係をもたらしてくださいます。
夫妻的关系，
夫婦の関係もそうです。
亲子的关系，
親子の関係もそうです。
我们跟同事之间的关系，
同僚との関係もそうです。
我们跟政府的关系，
政府との関係もそうです。
约翰一书里面告诉我们说，上帝的命令不仅要我们信他儿子耶稣的名。
ヨハネの第一の手紙にありますけども、神様の命令というのが神の御子の皆を信じるだけではなく、
并且要我们彼此相爱。
お互いに愛し合いなさい。
你不管信主多久，
あなたがその信仰生活入って何年経ったか分かりませんけれども、
你有新的价值观吗？
あなたも新しい価値観を持っているでしょうか？
你有新的品格跟性情吗？
新しい性格、新しい感情を持っているんでしょうか？
你有新的人际关系吗？
新しい人間関係を持っているんでしょうか？
这是一个新生的样式必然有的表现。
これは新しい命を持つ人には必ず現れてくる現象であります。
最近有一个很大的消息。
最近大きなニュースがあります。
我们当中有美国朋友在。
アメリカから来られた方がもう今お見えになっておりますけれども。
就是 UA 联合航空。
すなわち UA United Airlines の、ニュースです。
把一个人拖下飞机。
ある人を引きずって飛行機から連れ出したんです。
告诉各位，你不要从此以后不坐 UA。
これからもう United Airlines をもう乗らないと思わないでください。
现在坐 UA 是最优待的时候。
今は United Airlines を乗っているならば一番優遇される時期であります。
但是这个人为什么会被拖下来？
でその人はどうして引きずり下ろされたんでしょうか？
当然 UA 有他的一个责任在那里。
もちろん United Airlines には責任がありますけれども。
但是另外一个原因就是这个人买了廉价机票。
けどももう一つ原因というのはその乗客が激安のチケットを買いました。
你会发现说 UA 不会把一个头等舱的人拉下来。
United Airlines はファーストクラスのお客さんを引きずり下ろすことはありません。
他把一个 所有買機票你覺得說啊我真的買到好便宜的機票
このお客乗客の中にいや安いチケットを手に入れたと
你就要有一種風險你會被拖下來
所以あなたが降ろされるリスクを負ってるっていうことになります
我告訴弟兄姐妹福音不是廉價
皆さんに言っときますけど福音は安物ではありません
有人說哇信就得救太好了
いやある人が言います信じれば救われるなんと素晴らしい
其实福音是重价。
福音は重い代価を払わなければいけません。
圣经上说，我们每一个人都是神重价所买赎回来的。
聖書に書いてありますけど、神様重い代価払って私たちをあがなってくださったんです。
而我们也愿意花代价来靠福音而活，来持守神所给我们的福音。
私たちも代価払って信仰によって生きて、そして信仰をしっかりと保っていきたいと。願っています。
你突然的相信吗？
あなたはそのよくも考えないで信じたんでしょうか？
还是你清清楚楚的相信呢？
それともあなたがはっきりとした信仰を持っているでしょうか？
而且愿意为着福音花代价呢？
また福音のために代価を払いたいと願っているんでしょうか？
过一个不一样的人生。
どうか違う人生を送りましょう。
我们一起祷告。
お祈りいたしましょう。
天父我们感谢你
天のお父様感謝いたします
你是复活的主
あなたはよみがえられた神であります
因着你的复活让我们有新生命
あなたの復活によって私たちが新しい命をもたらされました
我们谢谢你真的是愿意为我们这样不配的罪人死在十字架上
ふさわしくない罪人である私たちをのために十字架の上で死んでくださってありがとうございます
而且就算我们是再糟糕你仍然爱我们
私たちはどんなにダメな人であってもなお神様が私たちを愛してくださいました
我们接受你的时候我们就有新生命
神様を受け入れた時私たちに新しい命を与えられ
求你也使用我们
どうか私たちを用いてください
如同当日那些见证到你复活的那些门徒们一样
どうかイエス様の復活を明かししたその見た弟子たちと同じように
软弱变为刚强
弱いものが強くされ
能够到处为你做见证
各地で神様の証しをすることができるようにしてください
预备好自己迎接你的再来
どうか私たちが自分自身を備えて主の再臨に待ち望みましょう
奉耶稣的名祷告
主の宮によって祈ります
アメン